私にとってキリストを信じる者に与えられた最も素晴らしい特権の一つは祈りの特権だと思います。信者が昼でも夜でも全知全能の方に聞いていただくことは何度驚くべき恵みでしょう。同様に驚くべきことは聖書に含まれている祈りに関する約束です。例えば次のような約束です。地を作られた主、それを形作って確立させた主、その名は主である方がこうおっしゃる。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたにつけよう。またイエス様の言葉です。あなた方が私にとどまるなら、私の言葉もあなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。皆さん、それは何と素晴らしい約束ですね。それらの素晴らしい約束が与えられたからといって、すべての信者はいつも熱心に祈るわけではありません。一つの例として、ある信者は日常生活のことにかかりきりで、忙しすぎて祈っている余裕はほとんどありません。また他の信者は危機に直面しない限り祈る必要性を感じません。さらにしばらくは祈りますが、自分の祈りの願いがすぐには叶えられなければ祈り続けない信者もいます。その結果、一部の信者は神様が祈りに応えてくださらないのではないかと疑っています。イエス・キリストは信者が祈り続けて失望しないように、ルカ18章に記録されている例え話をされました。そしてその例え話を通して次のような質問に答えてくださいました。なぜ信者は願いが叶えられるまで失望せず祈り続けるべきでしょうか。キリストの答え、キリストの例え話によると、信者は次のような理由で願いが叶えられるまで諦めず祈り続けるべきです。まず、神は正しい方なので、正しく歩む信者の絶え間ない祈りに必ず耳を傾けてくださるからです。例え話ですが、18章もう一度見てくださいませんか。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに、弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきて、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないと、いきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと 言った。主はイエス様は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。この裁判官はイエス・キリストと正反対です。キリスト全く違う方です。キリストは神様は、聖霊様は、正しい方から、正しい人の祈りに必ず耳を傾けてくださいます。ただ皆さん、この7節には一つの大事な言葉ね。それね、先民のために。それは信者たちのことです。救われる前で、神様は私の天のお父さんではありません。まあ、未信者たちでも祈ることができますが、ただ皆さん、神様はその祈りに応える責任を持っていらっしゃいません。実はね、未信者たちの、待っておられる祈りは神様ね、待っているからね。私を憐れんでください。また許してください。そのことによって、その人が神の子供になるので、その時からその信者は、天のお父さんにいつでもどこからでも願うことができます。この例え話は、信者の向けのことですね。それで、でも、神様、その正しい方なので、正しく歩む信者の絶え間ないのお呼びに、必ずその叫びに、必ず耳を傾けてくださるのです。だから信者は祈り続けるべきです。見てください、旧約聖書の詩編、詩編34編、開いてください。詩編34編の15節。34編の15節。主の目は正しい者に向き、その耳は彼らの叫びに傾けられる。17節。彼らが叫ぶと、主は聞いてくださる。そして彼らをそのすべての苦しみから救い出される。主は心の内砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。正しい者の悩みは多い。しかし主はそのすべてから彼を救い出される。神様、必ず正しく歩んでいる信者の祈りに耳を傾けてくださるから。ルカ11章開いてください。ルカ11章。主の祈りという言葉はね、2回新約聖書に出てきます。一つの箇所はマタイの6章ですが、もう一つはルカ11章です。ルカ11章の一節、見てください。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが、すなわちバプテスヨハネが、弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。それからイエス様は、ね、見本として祈りを教えましたが、その祈りに、ね、そのまま使ってもいいし、また祈るとき同じ分野に入れたら大事なことですね。賛美のことね、告白することですね。またね、人を許すこととかね。それね、見本ですがね。だからその 祈りを私たちここで祈り会で主の祈りをそのまま使います。それでもいいですし、また祈るとき同じように祈れば、とてもいいだと思います。いいですね。そして五節、またイエスはこう言われた、あなたたちのうち誰かに友達がいるとして真夜中にその人のところに行き、君パンの蜜貸してくれ、友人が旅の途中私の家へ来たのだから、出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます、面倒をかけないくれ、もう戸締まりもしてまったし、子供たちも私も寝ている、起きて何かをやることはできない、あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上げて必要なものを与えるでしょう。それからイエス様はその例え話から次のことを教えました。私はあなた方に言います、弟子たちに言います、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば開きます。この箇所の原稿で次の意味があります。求め続けなさい、一回だけではなく求め続けなさい、また探し続けなさい、叩き続けなさい。どうでしょうか、皆さん、もし誰かの友達の家に、ね、訪問するときね、そして外でね、待ってね、ピンポンしますね。なかなか出てこないの場合、でもね、車が置いてあるので、まあ、ある場合にある人に、イリスをしてしまいます、使いますが、でも本当に友達がその中にいると分かったら、もう一度、ピンポンしますでしょ。多分聞こえないからね。同じように祈るとき、私は一回だけではなく、何回も何回も祈るべきです。なぜ何回も祈らなければならないか、後で学びますが、ただイエス様はそのことを教えました。皆さんがね、次の、成功がしていると成功していると思いますが、第一テサロニケ5章を開いてください。第一テサロケ、テサロキ、テサロケ、第一5章17節。短い、大切な成功ですね。絶えず祈りなさい。皆さん、これ一回で終わり。終わりません。絶えず祈りなさい。絶えず祈りなさい。まあ、いろんなことを学ぶ。まずね、いつでも祈ることができますね。運転しながら。何か思い出したらね、すぐ短い祈りが捧げることができます。また、感謝のこと。今日はね、いい天気でありがとうございますとかね、そのことに、ね、私は絶えず呼吸するでしょ。信じたちは絶えず祈ることができます。短くてもいいでしょ。ただね、いろんなまた何か思い出して、あ、どうし神様した、何々さんとかで友達の必要を思い出して、今助けてくださいということですね。ただね、またね、一回だけではなく繰り返して繰り返して、ただね、イエス様は祈り方を別のところで教えたとき、繰り返し同じ言葉で の神様の助けを求めません。ある宗教の場合はこの祈りが決まっているんですね。そして5回この祈りをすればあなたは癒される、その意味ではなく、ただね、その祈りの気持ちを持ってね、絶えずまた与えられるまで祈りますということですね。ルカ18章に戻ってくださいませんか。なぜ信者は、ね、願いが叶えられるまでに諦まず祈り続けるべきでしょうか。まず神様は正しい方なので、正しく歩む信者の絶え間ないの叫びに必ず耳を傾けてくださる方。もう一つの理由が8節に書いてあります。見てください、11章の8節。あなた方に言いますが、彼は友達からと言い、ごめんなさい、の18章失礼しました、18章 の、の8節ですね。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。ここにね、大事な言葉ですね。この8節では速やかに、意味は、すぐ答えてくださることではなく、ただちょうどいい時、その時すぐ答えてくださいます。そのことね、信じは神様はご自分のよしとする時に必ず速やかに叶えてくださるからです。皆さん、神様のタイミングは完璧です。イエス様がこの世に来られる前、神様は預言者としてキリストの誕生のことを預言されました、ね、700年待たなければいけませんでした。でもある人たちは、ね、生きている間キリストが生まれるように祈り続けました。例えばイエス様が生まれたばかりの時に、両親は宮キリストを宮までに連れて行って、その時一人のヤマメ、84歳のヤマメ、毎日キリストが生まれるように祈り続けました。神様は彼女の祈りに応えてくださった。彼女はこの生まれたばかりイエス様の姿を見ることができました。聖書によると、ちょうど良い時イエス様がお参りになった。今振り返ってみると今わかります。ちょうどその時に平和に、この中東には平和がありました。ローマの帝国によって、また道路ができました。だからエルサレムどこへでも行くことができました。また共通言葉がありました、ギリシャ語ですね。だから救われお生まれになった時すぐ他の人に知らせることができました。ちょうど良い時イエス様が来られました。祈りの時、私たちの考えは神様と多くの場合は違いますが、私は神だから今日叶えて、けれども神様のいつもちょうど良い時、よその定められた時すぐ答えてくださいます。ヘブル人への手紙10章を開いてください。ヘブル10章、ヘブル10章の36節。ヘブル10章36節。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば 来るべき方が来られる、遅くなることはない。今この神様を深く信じる者はキリストの再臨を待っています。キリストはまた来られます。いつ来られるか分かりません。でもパウロと同じように私たちはキリストがすぐ来られるように祈るべきです。キリストがいらっしゃったらね、皆さん本当にこの平和、この世には平、本当の平和があります。戦争が終わります。またキリストは全て正しく裁かれることね。ただ忍耐が必要。でもちょうどの良い時、その時神様の約束はね、遅くならないよ。ただちょうどの時、すぐ神様は叶えてくださいます。ルカ18章に戻ってくださいませんか。なぜ信者たちに叶えられる前で祈り続けるべきでしょうか。一つは神様は正しかったから、正しく歩む者に耳を傾けてくださる、確かなことですね。また神様は自分の良しとするときに必ず速やかに叶えてくださるからで、もう一つの理由があります。同じ8節ですが、果たして地上に信仰が見れるでしょうか。御子が来るときです。キリストがまた来られるとき、こういう信仰を見るでしょうか。すなわち祈り続けることによって表される信仰です。信じは祈り続けることによって神様に喜ばれる信仰を表すからです。ヘブルに戻りますが、ヘブル11章の6節見てください。11章の6節、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。信仰を持てなければ私は神を喜ばせることはできません。祈り続けるとき、信者は信仰を表すので、神様はその信仰によって喜ばれます。だから祈り続けるべきです。先ほど10章、ヘブル10章を見ましたが、もう一度その歌詞に戻りましょうか。この前のページかな。ヘブル10章の今度、もう一度26節から読みますが、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。だから祈り続けますね。もうしばらくすれば、来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れし、知り添うなら、私の心は彼を喜ばない。信仰があれば、祈り続ければ、神様はその信者を喜ばれます。それで私たちは信じて祈り続けるべきです。祈り続けることによって、神様に喜ばれる信仰を表した信者といえば、19世紀のジョージ・ミューラです。ミューラさんはイギリスで個人を設立して93歳で手に召される時まで運営し続けました。その62年の間にミューラさんは一度もお金を募ったことはありません。むしろ 絶え間ない祈りによって神様に何千人もの孤児のすべての必要を満たしていただきました。三浦さんは何千もの祈りを叶えていただきましたが、すべての祈りがすぐには叶えられたというわけではありません。例えばある日、ミュールさんは5人の男性の知り合いの救いのためにはじめ毎日その祈りを続けました。18ヶ月後、一人が信じました。5年経って2人目が信じました。その1年後、3人目の男性が救われました。ミュールさんは亡くなる時まで、その残りの2人の男性のために毎日52年間祈り続けましたが、彼らはその時まだ救われていないでした。しかし、ミュールさんが天に召された後、神様は彼の祈りを覚えていて、その残りの2人を救ってくださいました。聖書に書いてあるように、義人の祈りは働くと大きな力があるからです。